これを仮収録ということでスタートさせていただきたいと思います。まずはすみません、皆さんちょっと簡単な自己紹介とお願いできますでしょうか。倉橋さん、すみません。
はい、東北大で、今建築のデザインとか理論のことを教えてます。はい、じゃあ
東京の方で設計事務所をやりながら国士舘大学の方で建築を教えています南と申します。よろしくお願いします。
松田と申します。僕も設計事務所をやりながら、武蔵野大学というところで、教えております。今日はどうぞよろしくお願いいたします。
今回ですね、なぜ建築系ラジオを、お呼びしたかといいますと、今作品をご覧になっていただいていると思いますが、本作は本来ですと6作品の上映となりますが、今回はちょっとトークイベントということで2作品のみの上映とさせていただきました。それはですね、なぜ建物は、もしも建物が完成だなというように我々に問いかけるということで、建築系ラジオも、なんでこの建築を声でしゃべるということで同じ、何か声で発するということはどういうことなのかと思い今回オファーさせていただいた次第です。そのなぜ建築系ラジオを始めたかのきっかけなどをもしお聞かせできますのでしょうか。
僕は簡単に建築系ラジオ何年前6年前7年前7、8年前に始めて、インターネット上で建築系ラジオって検索していただも一緒だしてもらうと多分出てきて結構膨大なコンテンツが出てきます。900プログラムぐらいすでにあって、その中にはそうですね、うちの研究室でもやってるシネマアーキテクチャーっていう映画と建築の関係について、考えるのもあるし、本当に何でもあるんですけども、0年代になって紙媒体がどんどんこう減っていって印刷メディアが厳しくなっていく中で昔は良かったって言いたくないんですよね。昔は良かったと、ただなびくだけなら誰でもできるので、せめて、自分たちで一つでも、新しい形での建築メディアの始まり方を考えようということで、ネット上で音声だけをダウンロードして聞く形式、すでに一般の民放のラジオなんかもかなりそういうコンテンツを出しているのを、自分も聞くようになったんで、音だけでやるんだったら編集も手間いらないし、要するに文字起こしも必要ないんですよね。で、あと、亡くなられたんですけど、当時山田浩二さんっていう仲間が我々にいてですね、とにかく彼らの語りがとにかく面白かったので、それをこう文字にしたら消えちゃう面白さをもう直接音で伝えるのが一番早いだろうということで、始めた。大体そんなところで何か付け加えていただけるどうでしょうか。
まずどうですか。
建築系ラジオはいろんなタイプのコンテンツを配信をしてまして、有名な建築家にインタビューすることもあれば、学生と一緒にその議論をすると。で、普通あんまりこうメディアに乗らないようなところの声を、メディアに乗せていこうというところから始まったのと、あとはなんか最初、飲み屋さんで飲んでいる時に話すようなことを表に出したらどうなるか、面白いんじゃないかっていうところからスタートしているので、結構ぶっちゃけた話とかがあるので、興味があったら聞いてみてください。
建築系ラジオはですね、実際にそういろんな建築ツアーをやりまして、オーストラリアとかタイとか韓国とかも海外もそうですし、日本のいろんな建築を実際に見に行って、それをレポートするっていうふうなことも結構ラジオで配信したりしたんですね。で、基本的に建築のメディアっていうのは視覚優位なんですね。どうしてもそうならざるを得なくて、ルコルビジェの時代からそうなんですけども、写真に撮って、それが社会に流通するっていうふうな形式をずっと反復してきたんですけども、その中にたまたまいろんなきっかけの中でそのラジオでですね、インターネットラジオで音で配信するっていうようなことが、果たして可能なのかどうかっていうようなことをいろいろやってみて、その過程で、実際にその、絵がない状態で建築を伝えていくっていうようなことの、試みをいろんなことで、やってきたのが建築系ラジオなんです。で、今回はですね、僕の研究室の方で建築デザインレビューっていうふうなコーナーをずっとやっていて、これをもう5、6年やってるんですけども、その中で今回の映画の中に取り上げられている ハンス・シャローのベルリン・フィルハーモニーと、それからソーク研究所と、それからポンピドーセンターに関してですね、あのレビューを実際ラジオでも配信してますので、あの、まあ、関心のある方がいたら、あの、まあ、もし、よければですね、聞いていただければと思います。
ありがとうございます。じゃあまず、じゃあ今日皆さん、あの、今作品ご覧になったばかりなので、ちょっと皆さん、あの、3人のご感想などからお伺いしたらと思います。平原さん、いかがでしたか、作品は。
全体としては6作品あって、で僕らはちょっと6作品先に見させていただいたんですけど、結構あの、まず監督が違うと全然撮り方が違う、まあ、当たり前といえば当たり前なんですけど、割となんていうのかな、まあ、建物が、一人称になって喋、ったらっていう過程のもとで、まあ、そこだけは共通点なんだけど、やっぱそこから先はもうかなり違いますよね。で、あのルーベンダースのやつは、あの、割となんていうのかな、人間にこう寄り添いながらもこう動いていく感じ、あの、まあ、かって50年前にあの彼が関わってた人だとか、まあ、子供であるとか、チケット譲ってくださいっていう女の子だとか、まあ、そういった人にこうちょっとずつこう寄り添いながらこうずっと追っかけていく映像で、で、まあ、一方あのポンピドーセンターの方、こちらは割ともうちょっとなんていうのかな、あの、人間側に寄り添わないで本当に建築が我々を見ているっていう感じの撮り方をしていて、あの、まあ、印象的なのは例えばポンピドーセンターの、ブレスのこう斜めのね、ああいうこうフレームがありますけども、カメラが必ずそれ越しにこう都市の風景を捉えていたり、あと結構終わりの方で垂直にエレベーターが上がっていくシーンでも、こうエレベーターのこう透明のガラスの傷だとか落書きみたいなちょっと見えるような状態でこうスーッと上がっていくようなシーンがあって、まあ、普通に綺麗に映像を撮ろうとしたらそんなのは絶対見せないんだけど、とにかくあのポンピドーはすごい徹底して、あの2つ比較すると、あの建築がもし我々を見ていたらっていう感じの、こう向こうから見られてるような眼差しになったら、それがすごく印象的でしたね。で、あのちょっとついでに、一番多分予習してるのは増田君の経験なんですけど、あのビブ・メンダースが、ローレックス・ラーニングセンター、あのサナのを撮影した映像があってですね、あの最初に紹介されたのが2010年のベネチア・ビエンナーレでいいのかな、2010年のベネチア・ビエンナーレって、あの瀬島和代さんが全体のディレクターになって、で、割とですね、あの、なんていうのかな、あの、アートっぽい展示というか、長谷川裕子さんも結構そこに協力してたの、建築とアートが結構融合した感じの展示になって、その後結構あのレム・コールハウスだとかあのがディレクターになってかなり違う方向にまた揺れ動いたんですけど、その時にですね、あのベネチア・ビエンナーレの、ジャルディーニっていう国別のパビリオンじゃないアルセナーレっていう、まあ、企画展示をする方の、大きなこう、まあ、カッテの何ですかね、あの、まあ、倉庫とか工場みたいなところがあって、そこの展示の一番トップのところに、ビブ・メンダースがローレックス・ラーニングセンターをさまようような映像を撮っていて、であれも確か建築しゃべるみたいな感じでしたよね、確かね。
いや、まあ、そう、すいません、それちゃんと。
あ、そうです、なんです、はい、じゃあ、まあ、僕の記憶で、多分ご覧になってる人もいると思うんです。あのそれはですね、その後東京都現代美術館で、まあ、長谷川裕子さんそこで勤めてらっしゃるので、結構ベネチアのコンテンツを割とこう東京に持ってきたんですよね、その翌年ぐらいに。でその時もそのベンダーその映像を持ってて、なんかこうローレックスラーニングセンターのこうふにゃふにゃしたなんていうかランドスケープみたいな建築、そこをこうこうさまようような感じで、でこう建築が一人問わず語りっていうか、だから一人で語ってるような映像がなんかあったんで、最初になんかこういうもしも建物が話したらって企画、これベンダースが出したんですよね。
そうです、同じタイトル、英題はあのカテドラログカルチャーで同じですね。
なので、まあ、ベンダースはきっとあの時のなんかやったやつにそれなりに確信を持ってやったのかなと思ってみたら、今回出ているフィルハーモニーはあのそこまでアバンギャルドじゃなくて、もうちょっとなんかこう人間に寄り添いながらこう見ているので、まあ、6本の、映像がオムニバスに並んでいる中のトップなので、あんまりいきなりあのギア全開にして観客を突き放すような見せ方ではないって、そういう並びでトップなのかなということをちょっとあの見ながら思いました。とりあえずそのところで、はい、
これそのベンダスは、まあ、元々そのワウワウの方で、国際共同プロジェクトですか、でそれでやろうっていう話だったんですけど、まあ、どっちが企画を持ちかけたのか分かんないんですけども、本当はこれ 3D の映画だっていう話なんですよね。で、なんかベンダースのインタビューがワウワウの方では出ていて、でそれを見たらすごく興味深いことを言っていて、もともとはその、映像と音の話をずっとしていて、で音はあの 3D で体験できるけど映像は体験できないっていう話をベンダースがしていて、僕むしろ逆かなと思ったら、そういうことを言っていて、映像は実はずっと二次元だったと。でその映像がついに 音響に追いついたみたいな話をしていて、でそれが今回の話にちょっとつながっているのかなと思ったんです。でベルリン・フィルハーモニーのは、シークエンスの展開と建築の内部の展開とベンダースの中ではそういうところがすごく密接につながっているのかな、で映像でどうやって3次元の体験をさせるかということを取り組んでいたのかな、でそれが、まあ、建築の視点から見るとどう見えるかというのはちょっとまた別かなとは思ったんですけども、そういうところはちょっとインタビューがすごい興味深かったです。
そうですね、僕もこの6本拝見させていただいたんですけども、やっぱりものすごく面白かったんですね。でまあ、その建築 そのプロパーというか専門家からするとですね、やっぱり建築の歴史っていうのはすごくある部分では偏りがあるんですよね。つまりそのル・コルビジェとかミス・ファンデル・ローエとかグロピウスとかフランク・ロイド・ライトを中心にこう描いていきますから、まあ、その中ではこのハンス・シャローのベルリン・フィルハーモニーっていうのは、まあ、建築史的にはちょっと正直マイナーなんですよね。でかつそれ面白いのは、これはもともと例えば有機的な建築とかドイツ表現主義の建築ではなかったんですけども、ドイツ表現主義 そのフーゴ・ヘリングっていう人にちょっとこの人は影響を受けて、まあ、建築史の中での20世紀のモナリズムの、まあ、いわばその暴流っていうか、マイナーな道を歩んできた人の建築であるんですけども、まあ、そこにこうフィーチャーされてるっていうのが一つ面白いなと思いましたし、それからこれ6つ の建築全編にわたって言えるのは、まあ、いわゆるその裏方っていうかですね、裏の空間にすごくこう焦点が当てられてるわけですね。まあ、いわゆるそのバックヤードとかバックオブザハウスって言われてるような、例えばその裏動線とかスタッフのため の場所とか、そういったものにその焦点が当てられていて、見えないところにその焦点が当てられているっていうのが、まあ、非常にこう面白いっていうようなことと、まあ、それからこのシリーズがすごく面白いなと思ったのは、無限の組み合わせが可能だなと思ったんですね。つまりこの世界なんていうのかな、こう声で語る建築遺産みたいなもののシリーズをリストアップしていくとすると、まあ、いくらでもこう出てくるし、でかつその建築×監督っていうことでものすごい無限 そのなんていうかマトリックスっていうか組み合わせができて、このシリーズはなんか本当に考えようによってはエンドレスでいろんなことができるなっていうようなことが思って、まあ、そこはちょっと面白いなと思いました。
ありがとうございます。建築家のハンス・シャウロンっていうのは有名だと思うんですけど、どんな建築家なんですか？
いや、今日も説明ありましたけど、有機的なっていう話が出たと思うんですけども、まあ、割と20世紀の前半のモダニズムでこう、まあ、どうしてもなんていうかカクカクとしたキュービックなボリュームを組み合わせていくような建築がまずはバウハウスとか、まあ、そういうとこから出てきて、まあ、それを機能主義という言い方で推し進めていったんですけど、ちょっとそれとは違うなんていうんですかね、肌触りというか非常にこう滑らかな局面でこう一つ進んでいくような、まあ、建築になっていて、でまあ、ベルリン・フィルハーモニーもそういう意味で、まあ、外観ももちろんね、ちょっとこう不思議なカーブがあってサーカス小屋みたいななんていうふうに表現されてましたけど、やっぱ中の内部空間のなんか、まあ、音響がね本当に良いっていうことで有名で、で、映画の中でもまあ説明ありましたけども、ワインヤード型って言われるすごいこう観客席をちっちゃいブロックに崩していって、それを段々畑で、中心からこう広げてこう全体を包んでいくっていうような、まあ、配置構成になってて、まあ、映画の中ではなんていうの、ある種のこう人間の関係性の理想的なものだって言ったんで、ちょっとあれを見ながら僕思い出したのは、ワグナーのバイロイトの祝祭劇場とちょっとすごい逆っていうか、ワグナーの場合は、まあ、あれは完全にオペラを逆にもう先にメインにしてるんだけども、なんていうのかな、完全にこう もう正面にオペラっていうのがあって、まあ、下から音がこう湧き出るようになってて、それに対して全ての観客がこう同じようにこう向き合うと。でそれっていう空間をまあワグナーが作って、それヒトラーがすごいまあ熱狂的にこうなんていうかサポートして、まあバイロイトでまああのヒトラーも出入りしたりとか、まあいろいろあるんですけども、でそういうまあ歴史がヒトラーっていうかベルリン、ドイツにはあって、で戦後になるほどシャローンが作ったあの劇場っていうのはそれとは違う考え方なんだなっていうのを、まああの中ではそういう話なかったんだけど、ああいうこう全員がこう同じようにこう向くっていうのとちょっと違う座席の配置をしたこと自体、なんかドイツの歴史をちょっとたどってみても、あの結構意味があるんじゃないかなって、あの見ながら思いましたね。
ちなみにそのワンヤード型ですか、うんうん、南さんからマイナーっていう話もあったんですけども、だからその劇場の歴史で考えるとすごく革命的な建築だったと、多分あの話の中でもちょっとありましたけども、新しい流れを作ったような建築で、もともとはその靴箱、まっすぐなその直方体だったの、まあ、皆さんが今まさにおっしゃったような形の、劇場からあの中央に指揮者が座る、来るというそういう形になったところが一番新しく、日本だとサントリーホールとか、サントリーホールってあのカラヤンが設計に関わったらしくて、今回もそのカラヤンの話がありましたけども、指揮者と、建築家がこれだけ結構コラボレーションして作ったって僕も初めて ある程度知りました。であのちょっと話がもう一つの、映画の方なんですけども、ポンピドゥセンターの方はガリマーニョフっていう人が、僕はあの映画監督としては全然知らなかったんですけども、18歳ぐらいから建築を勉強した人らしいんですね。映画監督といっても見てると映像を作る視点がなんかすごい建築っぽいなと思っていて、むしろ親近感が湧いていたんですけども、なんかむしろベンダーと対照的かなという感じがしていました。
あのこれなんかこのさっき監督×建築家、あ建築作品って言ったんですけど、それにもう一つの軸を入れるとしたら、まあ、建築家っていうのが出てきていて、であの僕らからすると建築家そのものの人生ってやっぱすごくいろいろ面白いんですよね。でちょっとさっき の, あのハンス・シャローンの話に戻るんですけども、あのピーター・ブランデル・ジョーンズっていう人があのモダニズム建築っていう本を書いていて、その中であのハンス・シャローンについて一章丸ごと当てていて、それはすごく面白かったんですよね。でなんでかっていうと、そのハンス・シャローンとかさっき話が出た、まあ、フーゴ・ヘリングっていう人がいて、フーゴ・ヘリングは、まあ、あのいわばハンス・シャローンのこう、まあ、兄弟子っていうか、あの、まあ、いろいろ教えて影響を与えた人の一人で、フーゴ・ヘリングはそのドイツ表現主義の人なんですよね。でもハンス・シャローンはドイツ表現主義ってわけじゃないんだけども、まあ、それにすごく影響を受けて有機的建築とかオーガニックアーキテクチャーみたいな考え方を出して、まあ、要は一言で言うとその四角い抽象的な箱ではなくて場所に馴染んでいたりとか、あるいは人々のその息遣いとかいろんなその地域の伝統みたいなものを考えた上で作る建築っていうのが大事だみたいなことを、まあ、有機的建築とか、まあ、あの人たちは結構言っていたっていうか実践していたんですけども、実はこのベルリンフィルハーモニーはですね、見た目はそうなんだけど実際にはそうじゃないんですよね。でこの映画でまさにそのことが分かるのは、要するに何もないところにポツンと実は立っていて、周りの環境を読み込んで作ったっていうふうなわけでは実はない感じになっているんです。なんでかっていうと、これ歴史的な経緯があって、この建築は実はもともと違うところに建てられる予定だったんですね、ベルリンフィルハーモニーっていうのは。であのこれコンペの作品なんですけども、それがいろんな諸事情があって場所が変わっちゃったと。だから場所が変わったにもかかわらず同じ手法で設計されたものが作られたから、まあ、ある種移植されたような形で作られているんですよね。だから実はこ の, あのハンス・シャローンが他に作っているあのバイゼンホーフのジードルングの住宅とか、あのそれは1920年代なんですけども、それから、シュミンケテっていう住宅があるんですけども、そういったものとあの表現的には似てるんだけども、実は全然違う作りられ方になってるんですね。だからそういう意味ではこのハンス・シャローンの最も代表的な作品自体がハンス・シャローンの建築 の, そのデザイン の, その、まあ、ある種 の, その方法論から離れたそのあだ名となって作られてるっていう逆説があるんですよね、実は歴史的には、まあ、その辺がすごく面白いんですよね。
あの映像の中でも立った時は、まあ、あの東と西の関係もあって、まあ、一種のこうショーケースとして東側に対してこう西の文化を、見せるっていう、割とあの、まあ、まだ壁が立つ前に作られ始めるんだけど、まあ、ああい う, こう壁、まあ、あの境界線の近くに結構文化施設を互いにつくんですよね。であの面白いのは、まあ、あの 去年初めて、外から何度か見たことあったんですけど、中も入ったのは去年初めてで、まあ、今日映画に出た大ホールと、あと隣に室内楽の1000人ぐらいのホールがあって、それすごいそっくりなんだけど、そっちはシャロンじゃないんですよね。であとさらにその隣に楽器博物館ってあって、それもシャロン風なんだけど、まあ、シャロンではなくて、ただ、その道路挟んで向かいには、まあ、今日の映画で見たように図書館、これはビビン・ベンダースがベルリン天使の歌で、図書館中に天使がいる有名なシーンがあって、まあ、すごい関係が深いんですけど、なんかこう、まあ、スタンドアローンでできるんだけど、周りにシャロン的なものがこう増えていって、で今日映像を見ながら思ったら、最初屋根のシーンから始まったと思うんですけど、高いとこから見るとソニーセンターが見えるんですね。ソニーセンターってちょっとこんな感じの屋根になってて、ヘルムトヤングだったりするんですかね。まあ、結局東西壁がなくなって、またこう合体すると、それまでペリフェリーだったところが逆に開発の中心部になるんで、すごい集中的に東西の壁があったところには、もう世界中のいろんな建築家がプロジェクトガンガン作って新しい都市景観を生み出してるんですけども、ちょうどフィルハーモニーの割とすぐ近くにあるヘルムトヤの屋根って、なんとなくこう
なるほど、
シャロンの意識して、なんかこう周りにああいうのがこう増えていってるのかなというふうには感じさせるのが面白い。
まあ、そういう意味ではある意味そのシャロン村みたいなものが、シャロン基地でできたっていうことだよね。
あとさっきね、南さんがちょっと言ってたので思ったんですけども、ちょっと前の発言でね、まあ、無限にバリエーションあるじゃないですか。で、まあバックヤードについては、まあなかなか難しいかもしれないんですけども、まあ、まさに何て言うのかな、例えば美術館に行くとオーディオガイドみたいなのあるじゃないですか。まあ、建築ラジオもそういうふうに使ってっていうのを過去に実験的にやったんですけど、なんか建築が喋っているという感じのオーディオガイドをなんか見学コンテンツでいっぱい作れるようなと思うんですね。だから、まあ、我々は映画で見るとただ自動的にね、映像とシンクロして音を聞かなきゃいけないんだけど、まあなんか音のコンテンツを用意していて、まあ、大体こういうルートは想定して、その音を聞きながら現場に行って、なんかそれにこう導かれるように建築が喋ってるみたいな一人称の、そういうコンテンツいくらでも作れるんだ
そうね。
なんか、さっき聞きながら思いましたね。
あと今五十嵐さんからすごく思ったのは、例えばこれ一般の人が投票してね、例えばこの監督にこの建築を映画にしてほしいとか、そういうなんかこう投票して決めるっていうのもあるから、その AKB の投票じゃないけども、なんか例えばその黒沢清樹にこの建築を見てもらって映画を撮ってもらいたいとか、そういうなんか組み合わせをいろいろとこう考えていくっていうことだってできるかなと思ったんです。だからこの映画のね、なんかある企画自体がすごく面白いなっていうか、なんか可能性を持ってるなと思いましたね。